プラチナ未来人材育成塾。未来のリーダーを育成することを目的として開催されているプラチナ未来人材育成塾。毎年各中学校の代表生徒を派遣しています。広報菊池11月から3月号で参加した生徒の報告書を紹介します。参加報告、今の自分にできること。旭市中学校2年森この葉さん。森この葉さんの顔写真があります。私は今回のプラチナ未来人材育成塾に参加し、プラチナ社会を実現するために今私たちが何をすべきなのか、2050年どんな社会になってほしいか、また自分はどんな立場で何を実現したいかを7人の先生の講義を聞き考えました。今回の活動を通して心に残ったことは、菊池康則先生の講義と平峰彩先生の講義の内容です。菊池先生の講義では、10年20年後を見据えながら今を考えること、固定観念を捨てて考えることが大切ということが心に残りました。今現在のことだけ考え生活をすると、持続可能な社会が損なわれます。地球温暖化が進み、地球に住むことができなくなるかもしれません。持続可能な社会の実現には、10年20年後を見据え、今自分は何をすべきか考えることが大切です。菊池先生は、信じてやり続けることができるくらい努力すると言われていました。私は今まで周りに流され、すぐに自分の意見を変えてしまうことがよくありました。自分の思ったことが間違っているかもしれないと思い、自分を信じることができませんでした。しかし、菊池先生の講義を聞いて、意見をしっかり伝えるために、自分に自信を持って発言できるように努力していこうと思います。また、固定観念を捨て、考えることは差別やいじめをなくすことにもつながります。固定観念によってできることが限られるため、固定観念をなくし、個人の多様性を受け入れ、認めることが大切だと思いました。平峰先生の講義では、環境問題とリサイクル思考について学びました。その講義で、ゆりかごから墓場までではなく、ゆりかごからゆりかごへ、という言葉がとても心に残りました。その言葉の意味は、作る、使う、捨てるという従来の仕組みではなく、使ったものが生まれ変わって循環する仕組みのことを表しています。実は、環境イコール自然環境ではなく、私たちの日常生活を取り巻くすべてのものを環境と言います。それを区分で分けた中の一つに自然環境があります。人類が資源を利用するスピードが地球の資源を供給する量を超えた場合や、人類が環境を汚染するスピードが地球の浄化可能力を超えたとき、環境問題になります。例えば、地球が1年間に5本の木を再生したとき、人類が1年間で20本の木を利用したら森林破壊になります。海なども同じです。浄化速度が1年間に 2kg の時、人類が汚染を 10kg 排出すると水質汚染につながります。環境を破壊汚染してしまったものを戻すこともできます。しかし、戻すことはできるけど、お金と時間がたくさん必要になってきます。そのため、事前に対策をすることが最善です。 製品、サービスのライフサイクルには生産者と消費者が関係しているから、作る責任、使う責任を意識することが重要だと分かりました。講義後のグループワークでは、2050年、どんな社会であってほしいか、そのためにしなければならない行動を班の人やチューターと一緒に考えました。今までは自分の意見を出すことが少なかったけど、グループワークでは自分の意見を出すことができ、他の人の意見も聞いて、私とは違う視点から見て考えることができました。一つの課題に対して視点を変えて多くの解決策を考えることが重要だと感じました。未来を見据え、私ができることを考え、行動していきたいです。今の私は何も考えずに生活をしていたから、環境や世界に目を向け、未来のために今できることを考え、行動していきたいです。そして今回の経験をもとに、自分の考えをしっかり持ち、周りに伝えられる力を身につけていきたいです。